こんにちは。今日もお付き合いいただいてありがとうございます。昨日ですね、メモしようと、とにかくメモろうということを言いましたけれども、ちょっと言い忘れたんですが、メモってばっかりいるだけでもダメなんですよ。喋らなきゃいけないときは喋る必要があるし、メモが最優先される必要は一切ないんですけど、メモって大事だよねっていう話でですね、今は頭使って考えて喋れよみたいな時もメモばっかり取ってる人いますけど、それはダメですね。はい。だからケースバイケース TPO に合わせてですね、メモを取るということで言っていただければなと思います。で、今日の話題ですけれども、今日はですね、保護者とのおしゃべりに使えるかもしれない話というのをこうしようかなと思います。私の手元にですね、スマホ廃人というですね、文春新書の本がございます。で、スマホ育児とかですね、今時の子育てみたいなのでですね、スマホを使うのが是か非かみたいな話がありますよね。皆さんどう思いますか？で、これをですね、保護者の人にですね、何か押し付けるとかですね、何か価値観を押し付けるみたいなことでは一切ないです。ただ、先生方がですね、子育ての時にスマホ、無批判にですね、それも仕方ないですよねって言ってていいかっていうね、保育の専門家としてはやっぱりそこも考える必要があるかなということで、ちょっとしたネタを、ネタっていうのかな、話題提供としてご紹介をしておこうと思うんですが、このスマホ廃人っていうのは、このタイトルからも分かるように、スマートフォン基本的には、特に子育てとかですね、子供時代はやめた方がいいというスタンスで書いてるんですけれども、それもですね、必ずしも頭から否定するというだけでもないという感じなので、ちょっと一部ご紹介したいと思うんですが、この本の中25ページぐらいからですね、鬼から電話というアプリご存知ですか？なんかすごい話題になったそうですね。言うこと聞かないと鬼から電話かかってくるよみたいに怒られるみたいな、いや結構リアルらしいですねこれね。うわーっつって子供泣いちゃうみたいな。で、子供が嫌いな野菜を食べてですね、食べるようになるとかっていうような、こういうアプリのことを、しつけサポートアプリみたいなことを言うらしいですね。はい。どう考えるか、これの良し悪しをここでとやかく言うつもりは全然ないですけど、基本的に私はそういうスマホを使うっていうのは反対派ではあるんですけれども、でも、私もですね、基本的には妻が家にいてくれたので、子供が小さい時はね、基本的に妻が日々24時間子供の世話をしているというか、24時間は言い過ぎですけど、僕も風呂とかは入れてましたけど、お願いしてた方なので、あんまりこれを批判的にものを言っちゃいけないのかなという感じもしますし、うちの妻は全然スマホ使ってなかったですけどね。でもそういうことを、例えばトイレットトレーニングだったり、しつけに近いようなところをスマホがするというようなことを、やってるんですね。で、これね、面白いことが書いてあった、これどこだったかな、これですね、32ページから33ページにかけて、あるお母さんがですね、世間ではスマホなんかに頼って子育てしてと批判もあるでしょう。でもそれは今の子育てを知らない人の考えだと思いますね。以前から子供をおとなしくさせるのにテレビを見せたりお菓子を食べさせたりしたでしょ。そういう形がスマホに変わっただけの話です。現実に役に立っているし子供も喜んでいる。私のストレスだって減るから、結果的には子育てがうまくいくことになるんじゃないでしょうか。なるほど、確かに一定の説得力があるなと僕は思いました。これに対してなるほどなと。で、だからこういうこと言う人結構いるはずなんです、多分。で、周囲の迷惑にならない、家事をする間の一時だけだとか、子供が喜んでる、だからスマホを見せるんだっていう理屈なんです。さあ、もし先生方がこの理屈と出会った時に、スマホがダメなんだっていうことをやんわりとお母さんに伝えようと思ったとした時に、何ができるでしょうということなんですね。そこを、しょうがないですよね、使えるものは使わなきゃねっていうスタンスで別にいいんだと思います。受け入れてね、何でもかんでも価値観を押し付けられるわけじゃないし、そもそも親をそうやってするのは保育者の役目なのかっていうところはあると思いますし、だけど無批判にそれを使ってる人をそのままほっといていいのかっていうジレンマはやっぱり出てくると思うんですよね。それをどう考えていくかというところですね。 で、これを僕は問題提起だけをしてですね、これをコラムをやめたいという思いがあるんです。でも先生たちは、どうしたらいいか教えてよって思うでしょ。そうなんですよ。どうしたらいいかって教えてよっていう思いとですね、それに対して答えるんじゃなくて、先生たちに一旦問題提起をしてですね、終わりにしたいという、僕の今こうやって無駄話しながら葛藤してるんですけれども、ちょっとだけ、しちゃダメなんだというふうに、しちゃダメなんだというスタンスです、僕は。その理由はいくつもありますが、スマホが育児をするようになってから10年も経ってないぐらいなんだと思います。だから結果はわからない。100年経った時にスマホで育児するようになってから子育てが一段と良くなったよねっていう振り返りを100年後にしてるかもしれない。だから僕もはっきりわからないです。だけど予測をするに、一つは脳内ホルモンの話はやっぱりあると思うんです。で、例えばよく聞く話かもしれませんけど、セロトニンというですね、脳内の、幸福感であったりとか、いろんな意欲が増してくるような脳内物質が、セロトニンというのがあるんですけれども、これがですね、夜遅くまで刺激的な状況に置かれる、スマートフォン見てるっていうのは刺激的な状況なので、脳が興奮してしまうと睡眠の質が下がるというのはよく言われる話ですね。だから枕元にスマホ置かない方がいいみたいなことはよく言うんですけれども、それで深い睡眠が得られないと。で、子供の時からそんな状態が続いていると脳の活性度が下がる。どんなに勉強しても頭が良くならないというかですね、そういうようなことも起こってくるようなことはよく言われています。で、それを年がら年中してる人は夜眠れない、セロトニンの量が減る、なんていうのかな、活気がない、物事に対して意欲がない、頭がうまく回らないっていう悪循環は十分考えうるだろうなという感じですね。それから同じような、より幸福感に近い感情的なものでいうと、オキシトシンというホルモンもあります。これこそ幸せホルモンと呼ばれたりしているようですけれども、これは例えば抱っこしたりおんぶしたりですね、背中をトントンってするとこれが脳内で高まるという話は研究でまあ分かっているところがあるんですけれども、まあ、その辺がですね、低下するということは言われています。アプリに限らずですけど、スマートフォンを使うことによって、それはやっぱり避けた方がいいだろうというふうに、だからそういうのがあるので、スマートフォンはある程度限定的にした方が、よっぽど本当に必要な時じゃない、それが常習化するとなかなか大変ですよと。あとあとですね、うちの子なんだか知らないけどやる気がないんだよねみたいな話につながったり、勉強しても全然成績上がんないんだよねみたいなことにつながりかねないということですね。これは一つあると思います。それ以外にもたくさんあると思いますが、その辺はまたの機会なのか、先生方自分で調べていただくのか分かりませんが、ひとまず今日長くなっちゃいましたんで、ここまでにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。